それでは石井知事よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが今回はどんなテーマでしょうか。
今回はですね、黒部ルートの一般開放、旅行商品化と立山黒部の世界ブランド化についてお話したいと思います。
はい、先月関西電力黒部ルートの一般開放旅行商品化に関する協定の締結が発表されましたが、その内容についてお聞かせください。
はい、10月17日に黒部ルートの一般開放旅行商品化に関する協定をですね、締結することができました。来年度からですね、おおむね5年間安全対策工事を実施した上で、2024年度から最大1万人規模の一般開放旅行商品化が実現することになりまして、多くの皆さんの長年の夢や希望の実現に向けて、大きな前進が図られたと思って本当に嬉しく思っています。人数枠については、これまでの公募見学会は年間約2000人でありましたから、その5倍になったということで、地下にあるクロヨン発電所の設備の保守だとかメンテナンス工事に利用されているルートですから、最大1万人というのは、現在の技術水準事情の下ではですね、関電さんも精一杯のご決断をされたのかなと受け止めております。
はい、今回大きな前進となったわけですけれども安全対策が完了するまでの見学会の制約がこれまでよりも改善されたそうですね。
はい、今まではですね、参加できますよという決定から見学日までの期間が40日ぐらいだったのが6時に延びましたから、いろんな予定との調整がしやすくなるわけですね。こういった点は実はもう今年度からですね、改善していただいてますし、来年度についてはですね、新たに土曜日曜祝日もですね、4日間ですけれども公募見学会の対象にしようと、さらに2020年度以降の見学会についてもですね、できるだけ見学者や旅行者の利便性や満足度を高める方向です、しっかり協議を行っていきたいと思っています。
はい、60年来の課題でした黒部ルート開放の意義についてこれまでの経過も振り返りながらお聞かせください。
はい、黒四発電所の建設にあたって1956年に関西電力に交付された国の許可書の条件でですね、工事竣工後は公衆のように供すると条件がついてたんですね。しかし60年以上安全対策に問題があるから一般開放はできないと関電さんは一貫しておられたんですね。その例外として1996年から年間1000人、また1998年から約2000人のですね、公募見学会が実施されているのみになってました。それからでももう20年経ってるわけですね。で、改めてですね、黒部ルートの一般開放旅行商品化の実現に積極的に取り組むことにしたわけです。2016年度に検討会、これを設置しまして、立山黒部の世界ブランド化に向けて28のプロジェクトが提言されまして、黒部ルートの一般開放旅行商品化も盛り込まれたわけです。で、昨年3月にですね、関西電力の岩根社長に私が直接お会いしてですね、その実現に向けて改めて強く要請すると同時にですね、立山黒部世界ブランド化推進会議というのを昨年6月に設置したんですが、委員としてご参加いただいてですね、議論を重ねてきたわけですが、ちょうど政府が観光立国という大きな方針を出されたこともですね、大変力強い追い風になりまして、で、今回の協定によりまして、ルートが開放されて立山エリアとですね、日本一の V 字橋である黒部峡谷が結ばれて、変化に富んだ非常に雄大で美しい自然を堪能することができると、それから電源開発の歴史を体感したり学ぶことができる、本県の観光振興はもちろんですけれども、国が提唱する観光立国の推進にも大きく寄与するものだと考えております。
はい、今回黒部ルートは大きな前進がありましたが、今後立山黒部のブランド化に向けてどのように取り組んでいくのかお聞かせください。
黒部ルートについてはですね、 観光振興に役立てていただかなきゃいけないものですから、今月2日にですね、地元黒部市の大野市長をはじめ、宇奈月温泉の関係者とか観光関係の事業者にご出席いただいて説明意見交換会を開催しました。宇奈月温泉を素通りされないように魅力を磨き上げる努力工夫が必要だといったようなご意見も出ました。で、今後はですね、私ども富山県や黒部市民間がですね、役割分担しながらスピード感を持って計画的に進めていきたいなと思っております。また立山ケーブルカーはですね、営業開始からすでに64年経っていまして、だいぶ老朽化してきてですね、もう一つは輸送人員が限られているのでですね、繁忙期の立山駅では最大5時間待ちっていうのがあるんですね。今年はですね、工夫もしまして、今は最大2時間半待ちぐらいになったんですが、それでもこれはやっぱり何とかしなきゃいかん。で、そうしますとね、私昨年ヨーロッパに行ってですね、そこのロープウェイを見たんですが、自然に与える影響が少ないと、それから結構大量に人を運べる、それから雄大な美しい景観を楽しめるし、いろんな配慮もできますから、バリアフリーというかユニバーサルデザインというか、非常に多くの方が楽しみやすいと思うんですね。今後の課題として、議論していきたいなと思っています。それからちょうどね、来年5月は日台観光サミット、7月には全国知事会、8月にはシアターオリンピックス、から10月には世界で最も美しいワンクラブの総会、絶好のコンベンションが次々に開かれるんですよ。こういった際にもですね、立山黒部の貴重で多彩な魅力、それから美しい富山湾を持った、まさに海のあるスイスですから、富山県は。これをアピールしてですね、世界的なブランドになるように、県民の皆さんのご協力、ご理解をいただいて、頑張りますので、よろしくお願いしたいと思います。
はい、というわけで、今回は黒部ルートの一般開放、旅行商品化と、立山黒部の世界ブランド化についてお話を伺いました。石井知事、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。